注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤裕一でございます。
傷だらけの天使2回目ということでね、はいはい、前回は6話見たら結構きつかったということで
よくやりましたよね、6話分
ねえ、今回から4話ずつやることにしました。
やっぱ読んでしましょう。
予告では5話って言ったんだけど
、うん、俺なんかさ、ワンクールは2本で終わらせましょうなんてさ、あと7本やっちゃいましょうとかしたんだけど、いや無理無理無理
そうそうそう
なんか全然覚えてないですもんね。覚えられないですもんね、ほんとね。
そう、今回は7、8、10、10の4本で、しかも、今回サンキさん、体調不良で、コロナですかね。体調不
良。いやいや、違うじゃないですか、それは。
大丈夫ですか。
不用意なこと言えない。不用意なこと言えないでしょ、それは。
あ、そうですね。あんま、ちょっと不謹慎なこと言ってしまいました。うん
うん、なんかでも、あ、そうなんだと思って、さっきなんかツイッターの DM で連絡が来て、
ええ。
サミさんからね。それで、はい、あ、そうなんだと思って、ちょろっと見たら、なんか、リューティストの、なんか配信ライブは楽しんでたみたいなんで、まあ、さほど重症ではないと思います。
そうですね、
ただ、これ、うん、ただこれ見てさ、はい、ね、会話に参加するってかなり体力いるんで、
そうですね。
大変だよな
って。具合悪いかもしれない。
しょうがないです。しょうがないですね。
はい。
はい。
どうですか？
なんかさ、はい。
うん、前回と、調子は、はい、
何の調子ですか？前回のですか？
近況的な。
近況ね。まあ、前回の収録から、まあ、一週間とかでしょう。
はいはい。
ねえ、なんか、そうっすね。店はね、依然体、もう暇になってるな、やっぱりな。
ええ。
うん、暇っすね。
マジですか。
暇だね。しょうがないよね、でも。
そっか。
なんか、うん。なんつって見ようもないんだけどさ、ほんと。
ええ。
いろんなプロジェクトが、立ち上がってるじゃないですか。
ええ。
なんかこう、例えばね、ミニシアタースクエとか。
ああ、寄付しましたよ、まあ、5000円。
うん、ああ、ねえ、5000円寄付とか、まあ、そういうのはあるけど、そういうのがたくさんあるんだよね。
ええ。
本屋さんとかもさ、そういうのたくさん あってさ、できてるみたいでさ。
ははははは。
そうそう。まあ、だけど別に、俺はなんかあんまそういうのに参加する気もあんまないんだけど。
ええ。
どうなんでしょうね、その辺はね。
まあ、その日ね、うん、僕ね、うん、アパートで使ってるパソコンが急にネットが繋がらなくなって、
はい。
すごい焦ったんですよ。どうしようって思って。はい、で、もう一台パソコンがあるから、はいはい、そっちのに、その、はい、繋がらなくなった方のケーブルを挿してみたら、そっちも繋がらなくなって、はい、あ、ケーブルかって思って。
うん。
ただ、すごい、その、位置が離れた場所だから、5メートルか、はい、10メートル、まあ、7、8メートルあれば大丈夫だろうけど、5メートルでいいのかな、うん、まあ、5メートルかななんて思って、うん、近場に、うちので、アパート借りてるから、うん、そういうパソコンのとかのLANケーブル売ってるお店ないかなって検索したら、新潟大学の近くにパソコン修理屋さんみたいのがあったんですよ。
ああ、まああるでしょうね。
そう、そこにまず電話して在庫あるか聞いたら、うん、ああ、5メートルって聞いたらありますよって言って、行ったんですよ、はいはいはい。そしたらね、そこで、はい、でもやっぱ5メートルじゃ足んないかもしれないなって思って、10メートルありますかって聞いたら、あ、10メートルないんですよ、つって。で、おじさんが、うん、おじさんってお兄さんが、奥に引っ込んで、うん、これ、うん、前に引き取ったので、古い中古だから、これあげますよ、って10メートルのLANケーブルくれたんですよ。
はいはいはい。
で、上、そういうわけにいかないです、つって。だから5メートルのも一応買って、うん、予備でこれもいただきますって買って、帰ってきたんですけど、うんで、結局5メートル分しか代金払ってないわけじゃないですか。
あ、なるほどね。うん。
それでなんかこんな親切な人がこのご時世にいるのかと、すごいなんかハラハラしちゃって。 こんな恩を受けたまんまでいたら、天罰が下るって思ってね。それで、その時ちょうどツイッター、その直後見たら、ミニシアターをやってたので、その場で即寄付しました。
あ、なるほど。素晴らしい。受けた恩を次に繋いだわけですね。
そうですね。
素晴らしいです。
ちょうどいい背中を押してくれるきっかけになりました。
そしたらほら、シネウィンドでも単独で始めたじゃないですか。
そうですね。そっちはまだね、まあ、いつ出してもいいかなみたいなのがあるから。
それはもちろん、ね、もちろんだよね。
ええー、
なんかそういうのが再現なく出てくるよなと思って。
そう。
どうなんだろうと思いながら。
そう、まだね、背中を押すきっかけがない分、まだやってないんですよ。まあ、いつでも言われたら即やるつもりであるみたいな。
あ、そうなんですね。
そうですね。
なんか、いろいろと、あれですよ。
はい。あるから。ええー。
そうですよね。いや、いろいろと考える。なんか僕なんかはどっちかといえば、その、課金する側というよりお願いしなきゃいけない立場になるのかっていう。ねえ、あるんですけどね。まあ、ちょっとしばらく自力でやってみますっていうか。まあ、普通に営業もしてますしね。
そういえば、換気扇を普通にしながら営業して。
あれ、入んねえわ。
あ、ほんと。今でも増刷したっつってますよ。
あ、増刷したって言ってます？まあ、じゃあ、取り次ぎ店って言って、そら、僕が契約して、その、業者のね、卸業者の、そこの情報が、まあ、更新されれば入れられるかもしれない。
なるほど。
まだちょっと今時点ではね、ないかな。まあ、だから、ほんとね、こういうのって休刊号と復刊号売れるんだよね。
そうですね。
ほんとさ、そんで、まあね、正直ね、もう何人か来たんですわ。
おー、ありますかっつって。
そう。ねえ、まあ、ほんとこう、言うだけ野暮だけど、毎月買ってくれてりゃちゃんとコンスタントに入荷してくるんだけど、普段売れてないから全然入んないのよ、システム的には。
全くですね、こちらとしても。
そういうのがね。
申し訳ない。
いやいやいや。そういうね、そういうのが辛いとこです。いたしかよしというか、まあ、僕みたいなちっちゃな店はなおさらですけど、
ね、そうですね。家賃は、しょうがないから払わなくていいよ、みたいな大家じゃないんですか。
あ、全然全然。超絶主義者ですよ。
容赦なく取り立てる。
大家さんの顔見え、そうそう。大家さんの顔見えないですから、そもそもね。
そうか。
不動産屋さんの担当者にと、翌日になると即メールが来るっていう。すげえ。
せちがらい。
すげえせちがらいな。いや、まあ、いいんですけどね、別に。
まあね。
ほんと、でもこんな状態がね、ほんと半年、一年続いたらマジでもうダメだよね。
ああ。
いや、ただまあ、
ねえ、個人営業の店なんかもう、どれだけ潰れるか見当もつかないですね。
このままいちゃうよね。あれですよね。
そう。
まあそこへ来て、こう、毎晩毎晩、一話ずつ傷だらけの店主を見て。
はいはい。
今日の喋りに備えるっていう。ちょっとした息抜きというか、
ええ。
意義があることなんじゃないかなと思いながら。
じゃあ、そんな、傷だらけの天使第7話のあらすじからいきますか。
あ、傷だらけの天使って今思いついたけど、まあ、くだらねえなと思ったけど。
ん？なんて言ったんですか？
いやいや、傷だらけの天使っていうフレーズを今思いついたの。くだらねえと思いなが
ら。まあ、どこの天使も今、もう満身創痍ですよ。
本当だよね。社会の歪みにこう、うごめく天使たちという感じも。
ねえ。
ねえ、まさにこのドラマの中の。
新潟はそんなに流行ってなくて、まあ、それだけ検査がちゃんとなされてるかもわかんないけど、はい、新潟とりあえずその、はい、検査の問い合わせで拒否するみたいな話は聞こえてこないですよね。
ああ、そうなんですね。あんまり僕、そんなに積極的に情報収集してないから。なんともなんですけどね。
まあ僕の見える範囲ではそういう話がなくて、新潟は多分全国でもいち早くね、ドライブスルーを導入してるんですよ。
ほうほうほうほう。
そう、だからね、どんどん最初ね、8位とか、京都よりも上でベスト10にランクインしてたんですけど、卓球教室でクラスターが発生して、
ああ、本当の昔の話みたいな感じがするね、それも。
そうそうそう。それをこう、 ちょびちょびと単発で、うん、感染者は出て、うん、今日も出てるんですけど、あんまりそれで蔓延はしなくて、はい、今もう全国でも3分の2以下っていうか、後ろから下の方の
3分の1入
ってきてるから、まあ、新潟自体は収束傾向にある。あ、でもこの後ね、里帰りする大学生とかが、なんかクラスターを発生させないとも限らないので、油断はできてですね。
あ、うん、まあね、ただ警戒ってどうするのかっていうね、本当に実際も、じゃあ、生活をすべて諦めるのかっていう話ですからね。
うん、まあもう人に会わない。
まあ、そういうことか。
そう。
まあ、うん。なんとも、なんか全問答のような話しかできないですけどね、本当に。
まあ、会うなんたら、こういうテレワークで会うみたいな、スカイプを用いて。
そうそうそう。だからそこでね、その、レジで本を売るってていいのかって話になっちゃいますよね。
ああ、ビニールかけた方がいいですよ。
何にもしないですよ。ビニールかけた方がいいのかな。
いや、僕もね、
満席に喋らない、喋ね。
そもそもマスク嫌いだからしなかったんですけど、
一番。具合悪くなるよね、マスクして。
そう、妻に持たせられてて、で、スーパー入ってたんですよ。その時もマスクしてなかったんですけど、
はい、
前から歩いてきたおじさんが、マスクしてなかった時に、ムカッと来たんですよ、
はい。あ、してない人を見て。
そう。あ、これはやっぱやった方がいいなって思って。
あ、本当に。
今、店入った時だけやることにしましたよ。
バス乗ったりっていう機会がある時するけどね。うん。スーパー全然しねえわ、俺も。
そうですね。
うん。
じゃあ、第7話行きましょう。
行きますか。
はい。
はい。
じゃあ、読みますね。おさむのペントハウスに弟分、アキラが別れの挨拶に来た。地方の自動車修理工場に住み込むというのだ。その条件は月給20万、ボーナス年3回、女子従業員多数というもの。アキラを送り出したおさむのところへ、タカ子から仕事の依頼が来た。近頃某メーカーの自動車が集中的に盗難に遭っている。何か裏がありそうなので探れというのだ。おさむは早速張り込みを始め、自動車泥棒を見つけたが、犯人はなんとアキラだった。おさむはアキラが盗んだ車の追跡を開始したが、すぐに赤いスポーツカーが間に割って入ってきた。スポーツカーは自動車窃盗団のボスの愛人、徳子かな？のりこ？川口明が運転していた、
うんうん、
という話でしたね。
うん。
俺ね、結構これ前に見たからね、なんか、うん、記憶が うすらぼんやりしてきちゃった。まあただこれはね、これその前に見た6話に比べると随分内容が軽いノリになっててね、楽しかったんですよ、うん。
そうですね。なんだっけ、熊代さんの前作がね、なかなか、あれだったんで。やっぱさ、俺前回の喋りでさ、
はいはい、
最後その6話についてなんやかんやっていう話を最後、うん、まだモヤモヤしてんだっつって言って、うん、もう一回整理したけどね、やっぱあれはね、贋作ですよ。
贋作。
うん、あれ贋作絶対に。
贋作って何ですか？
ああ、つまりその、女の子が持ち出した、
少女が持ち出した方が、
少女が持ち出した
贋作ってことで。
そうそう、最初は本物だけど、本物だったんですよ。だけど絶対入れ替わってますね、あれ。
うん、あ、本当。
だから、うん、入れ替わってるのが分かった途端に、おさむが、夏目ちゃんのことすっごい責め立ててるの。コミュニングラス始めたあたりで、うん、あ、やっぱ変わってるじゃん、ここで。だから、それどのタイミングだろうとか、ちょっと今考えながら、見たんだけどね。なんかまだあんまりはっきり分からなかったけど。
おお、どのタイミングかは分からなかった。
分かるような分からない感じなんですよ。ただあれ間違いなく贋作ですね。
夏目ちゃんが贋作の方を意図的に盗んだんですか？
うん、贋作がいいって言ったわけじゃないにしても、別に本物である必要はないっていう判断があったんじゃないかな、あれ。
へ
え。うん。あの子にとってのお母さんなわけだから、まあ別にそれはあの絵が、あの絵があの絵であることには間違いないわけで。 美術的な評価っていう部分は、まあ、あの子のにとっては二の次なんじゃないかな。
そうですね。
うん。ただ、だから、修とか明の態度とか、最後に墓立てて絵飾るところとかも、
うん。
その、あの、修と明のセリフから察するに、あれ間違いなく贋作ですね。
でもさ、だったら、なんであんな必死こいて追われなきゃいけないんだってなんないですか、
うん、でも、まあ、持ち出した一味ではあるわけじゃないですか。
うん。
うん。だから、まあ、そもそもの窃盗団に追われてんのかな。
贋作なのに？
うん。あのね、いや、だから追われてすり替えたのかな。その辺もはっきりわかんないんだけど。
ほう、う
ん、ま。間違いなくあれ、一回どっかで変わってますよ。
へぇ、
うん、じゃないとするとね、修の態度おかしいもん。
そうなんだ。
汚な手目みたいな感じになるから、うん。
そっかそっか。
それ、うん、それまで実の親子みたいにしてたのに。いきなり態度変わってるから。
うん、どんな風に変わったんですか？
だからもう一回ちゃんと。いやいや、言葉が乱暴だったな。
あ、そう。
肩切りました、ね、なんだりって、中むちまじかった。
贋作だから？
うん、いきなりケツ蹴ったり、罵倒したりっていう風になってて、うん、あらっていう。
こんな金になんない絵持ってんじゃねえみたいな。
わかんないけどね。そういう絵も含めて、あの女の子と運命を共にしようって思ったのか。それがなんかちょっとガラッと絵図が変わってしまったっていうか。
へぇー。あれなんじゃない？
たぶんね、これ誰かに解説してもらいたいわ、ほんと。
そうですね、歌丸さんとか町山智博さんに。
ね
え。俺みたいなもう記憶がまるで定かでない人間が喋ってもしょうがない。
もう一回見ればわかるかな。
ええ。
まあ、それに比べるとね、今回は割とまあ、見やすいっていうか、
そうですね。
あれですけどね。あのね、これね、やっぱね、最初からね、はいはい、ちょっと気になったんでね、その、アキラとオサムがこう、最初別れから始まるじゃないですか。
そうですね。もう出てくるみたいな。
うん、そう、この間出会ったばっかなのに、2ヶ月とかついてたよね。うん、2ヶ月で、まあ、好きにするわ、みたいな、最終的にはなるっていうかね。んで、なんか、いつまでもこんなんやってたって、顎が冷やがるばっかりで、兄貴も辞めてさ、なんとかって。割と、こう、綾部事務所と、修と、明と、うん、この三、なんか割と距離が空いてる感じがね。
そうですね。
あれ、なんかこんな関係性だっけみたいな。だから、そしたら、実はこれが一作目だったらしいです。
あ、本来の。そうなんだ。
うん。これがね、一作目のつもりで撮ったんです
ね。第7話、自動車ドロップにラブソングをが、うん、一作目、うん、本来の一作目だったと、うん。
予定だったみたいですね。
あ、そ
確かに、よそよそしい感じと思ってね。
うん、うん。綾
部さん。うん。ありましたね。
市川新一が脚本で、監督は恩地秀夫です。
恩地秀夫さんってあれだよね。
第2話。
の方。うん。緑真子さんの時だよね。
うんうん。
うん。そうです。
そう。そんでまあ、ね、
うん。
窃盗団がいるぞっつって、張り込みを始めたらいかにももう盗んでくださいみたいにフォルクスワーゲンが置いてあるんですよね。ね、そこにのこのこと窃盗団の一味として現れたのがアキラで、うん、なんだあいつって、修が思うっていう。
そうそう。女子従業員多数、月給20万、ボーナス3回、海外旅行っていう、あり破格の条件で行った会社が、実は車泥棒だったっていう、うん、あれですよね。そうそう。あの辺をまあ別にもう、もはや突っ込むことも別にしなくなったんですけど、まあ本当にその、要するにあれってあれじゃないですか、辰巳さんのトラップなわけじゃん、あれ車。
そうですね。
ね、あのメーカーの保険会社からの依頼で始めたんで、うん、そのじゃあ新車をじゃあ用意してお取りだからって。おさむはそんなの買ったらくて付き合ってらんねえといつになるかわかんねえじゃんみたいな感じ。確かにそうなんだけど、うん、大丈夫、意外、ことによっちゃ、早速、早く片付くかもしれないぞ、なんて言ったら、本当に早く片付くっていうか、車を置いたら早速、アキラが取りに来るっていうさ。
そっから結構ね、まあ、結構な距離を延々と走って、なんなら名古屋あたりまで行くんじゃないかぐらいな、
そう
な距離走
ってました。俺ね、これどこなの本当に。俺東北あたりとかってイメージをしちゃったっけ。
ああ。
なんかほら、最初にさ、
何回か行ったことがあって、
うん、あ、僕もありますよ。
確か、あ、駅、豊橋駅降りると、なんか、はい、なんだっけな、フォルクスワーゲンじゃなくて、なんか外国の輸入車が、はい、駅の、通路に展示してあるんですよね。
はいはいはい、そうなんですか。
そう。で、だから、あ、豊橋をなんか思い出しちゃったんですよね。車をこう、輸入したり、豊橋ってほら、やっぱ愛知県だから、
トヨタとか。
輸出にもなんか関係してそうじゃないですか。
うん、してそうですね。
そう、だから、そういう感じで、うん、もしかしたら豊橋のあたりまで行ったのかな、なんて思って見てました。
うん。なんかね、その、最初のアキラとオサムのね、別れの時に、オサムが、なんか自分のジャンプ、シャツみたいな、刺繍入ったシャツみたいなのを、選別でくれるから出てけや、みたいな感じで、パーってなんか投げ渡すみたいな。
で、ありスカジャンみたいな刺繍が入ってるやつ。
スカジャンの刺繍が入ったシャツみたいなやつ。
そう。
そう。それ着て、アキラが出てって、オサムはこう、一、うん、人でこう、なんか鉄橋の上で佇んで電車を見送るような場面があって、だからなんか割とアキラ遠くに行ったんだっていうイメージがあそこで出るんですよね。だから、うん、関東近郊にいるとは思えないっていうか
。うん。
うん。そんな感じが。そう。
まあとにかく、アキラの車を追いかけていくと、オサムが捕まっちゃうんでしたっけ？
赤い車が割って入って、そこに乗ってたのが川口アキラ。
うん。
愛人ね。社長の愛人ね。
うん、
うん。うん。あれもだから、そういうのももう、もうもはや別に突っ込まないけどっていう、どういうタイミングで突っ込んできてんだ、それもっていう。ね、尾行を阻止してる。尾行に気づいたっていうね。あれなのかしんないけどさ。うん、なんか根拠がねえだろ、こいつが突っ込んでくるのもと思ったけど。
その、
で、うん、うん。そうそう。それで、そのまま結局なんだかんだで自分の事務所っていうか、自動車工場兼会社事務所っていうか、
うん、アジトに。あ、そこで蟹江敬三がいるんだ。
まあまあ、います、います。それまた次の場面ですけど、まあそこで、うん、うん。もうすでにそこでもう拘束されてて、天井から吊るされてて。
そうそうそうそう。そうおさむが吊り下げられて、蟹江敬三にぶたれてるっていう。
ぶたれてる。それでほら、あっちの方のドンがさ、
うん、
綾部隆子と岸田京子と電話してんだよね。
うん、う
ん。あんた今度はゆすりですか？ゆするんですか？私たちをみたいに。なんで分かったのかなみたいなね。オタクの社員は確かに今宙吊りにされてるよみたいなこと言って。だけどなんで分かったのかなみたいなこと言って。な、
う
んで分かったかって言ったら、辰巳がオサムの後をつけてるからでしょ。
そうですね。だから、
うん、オサムはね、それにもうしょっぴかれたけど、その様子をすべて見て、探偵事務所に戻ってきた辰巳の報告を受けて、岸田京子は、そのアジトっていうか、そこの、あれに。
そう、だから、その盗まれた会社が、岸田京子の事務所に依頼してたんでしたっけ、
うん、いや、違う。
あ、違ったっけ、
うん、違いますね。
そもそも。
だから、その、親玉と岸田京子は、そもそも腐れ縁っぽい感じでしたもんね。
ああ、
そっか。前から知ってる間柄で、ただその、うん、今回のその、自動車泥棒の黒幕がこいつらだってことは、まあ、おさむの尾行してた辰巳さんの報告によって知って、それでゆすりをかけてるっていうね、岸田京子の方が。それで、あんた保険屋からいくらで受け取ってんのこの仕事って5000万つって、じゃあ倍出すよって言って、
うん、
ここがその探偵事務所としての人義もクソもねえっていうか、あっさりこっち側に切り替えるっていうかね、その、1億出すって、この親玉の方との側に岸田京子は回るわけじゃない。
ええ。
それ、どうなんだ、それでおさむが切れるのが、なんか事件その後の、騒動の始まりっていうか。
そうだそうだ、思い出してきた。
うん。
女が金を届けに行くんですよね。
そう。だからその電話で、そういうことになったっつって、蟹江敬三が、おめえの、もう、ボス同士で話ついてるぞって、お前も好きにしてくれって、お前のボスも言ってたぞとかって言ったら、そう、おさむはもう頭きちゃって。そしたらなんか、おさむは捕らえられたけど、アキラは逃げたんだよね、あの時。
そう、アキラが、その、ほどいて、おさむを助ける。うん、
助けるし、逃げてる間に、その、蕎麦屋になんか食い逃げのなんか予告して、ここの自動車工場にいるから、金取り立てに来いやつって言って、その報告を受けたおまわり、うん、奥村公園っていう役者のがおまわり巡査役で、なんかこんな、なんか通報あったんだけど、まさか食い逃げの予告なんかしないよね、なんて言いながら、でも一応様子を見にその自動車工場行くみたいな。 そしたら、蟹江慶三が、いや、そんな社員はいないですよ、みたいな。もじもじ対応している間に、アキラがその忍び込んで、修の縄をほどくっていう感じでしたけど。
う
ん、
そうだね、う
ん。で、そこで、うん、それでことの真相ね、岸田京子の高さん、高子か。高子、綾部高子ね。綾部のばあさんに、許せねえと。一泡吹かすなって言って、金ぶんどってやるんだよな、とかって言って、そのまんま、事務所までね、アキラと修が戻ってきて、
うん、
事務所の前で張り込んでるっていうかね。そしたら、川口明がね、社長の愛人が、
はい、
私、一人でね、一億入ったアタッシュケースを持って来るっていう、そこを強奪するっていうのが。
女も連れてっちゃう。
あんな愛人のね、女の子、一億のアタッシュケースを車で行って持たすなよっていうさ、なんか。
ねえ。よく任せたな、みたいな。
本当だよね。私がバカだから沸かせやすいんでしょみたいなことをね、
うん、
自分でなんか言ってたけど。
そんで、
それでその玄関先で襲って、うん。襲って川口明子が乗ってた赤い車に乗り換えて、修と明はバーっと出てっちゃうっていうか、ね、要は1億円をまんま横取りっていうね。
うん。
だからそこに、あれ以来の、1話以来登場の西村光ね。俺前回明出しちゃったけど、はい、西村光さんのね、
はい、
あれね、警察ね。
刑事
がね、来て、うん、今ちょっとそこでなんか、修が、確かオタクの、国連修じゃなかったかな、とかなんとかつって、なんか連れてったっていう。だからその、オタクの確か国連って言わなかったっけか、みたいなセリフも、1話だとすでに修って呼んでんのに、今回は、ね、国連修って確か言ったよね、とかなんとかっていうのを綾部さんに言ってるから、あ、これ確かに1話っぽいセリフと思ったんだけど。
なるほど。
うんうん。そしたら、なんか、結婚で、そのなんか、最近物覚えが悪いから、その、車のナンバーとかいちいち控えとかねえとなーとかなんとか言いながら、手帳をちら見せするんだよね、
うん、
西村君。そしたら、安倍さんがなんかほら、私いらないからこれなんて、真珠あげるっていうさ。
うんうんうん、
で、買収、あ、すいませんね、みたいな感じで。で、その、車のナンバーをメモったそのメモをピリって置いていくっていうさ。うん、この、持ちつ持たれつ感が面白いっていうか。
そうですね。
だからその愛人の川口明子の車をそれでまあ特定して尾行したら、うん、そこから始まった。
川口明ですね。
明か。
明。そう。
あの人知ってます。よく見ますよね、あの人って、ね。
あ、俺全然わかんなかった。
本当、なんか古い映画見てると、
ね、可愛らしい。
可愛らしい。
なんかちょっとまあ、ブス可愛いみたいな。
ブス可愛い。味のある感じのね。
おー。リアル
な。この間ね、犬神。そうそう。証券つながりで八つ墓村見て大変面白くて。
俺も
そのまま、面白いですよね。
うん。
市川昆布の横溝星シリーズも今ね、傷だらけと一緒に見てて、
うん、
犬神家の一族のね、要は、どんどん殺されていっちゃう一族の、ちーたけおの妹役だったかな。確か。うん、あの人、川口明がです。
ああ。
うん。ちょっとなんか最後、精神がいかれちゃうみたいな。
で、その川口明の田舎に3人で行くんですよね。うん、
そうっすね。
修と明と。
そうそうそうそう。田舎に何だったっけ？あ、そうだね。最初、だからその明がね、任しとけよとかって俺の、なんだっけ、
吉松
なん
だ。そうそう。最初は明の田舎。
そうだね、明じゃなくて。そうそう、明。なんで車に乗っててね、そうやって。
うん。
アキラを見守ってたら、なんかもう出てけ、ごくつぶし出てけみたいな感じで。さっき、うん、やっぱな、みたいな感じになってるね。
うん。
うん。その後なんだっけ？その後結局。
川口アキラの、アキラで紛らわしいですけど、うん、その、社長の愛人で金を持って
き
た川口アキラの実家に行くと、うん、なんか、栃木の方じゃなかったでしたっけ？
わかんない、地名わかんなかった。なんか地名はっきり言ってましたもんね、そっちの方
で。そう。
ただそれはだからみんなを連れてくんじゃなくて、もうここで解散しようって話だったんですよね。
そうそう。
で、私はもう、うん、田舎に帰るっつって、じゃあ送ってっか、みたいな話をしてて。
うん。
なんかその途中もなんかさ、突然田植え始めたりしたよね、なんか。
あそこ意味わかんなかった。なんかおばあさんが田植えしてたら、
ね、うん、そうそう、突然手伝い始めるんですよ。
出して、みんなで。
そうそうそう。
でもなんか、田植えだったら、稲を、稲の、うん、若葉みたいなやつを持たなきゃいけないのに、はい、何も持ってないし、
はい、ただ
やってる 手でや、なんか、やってるだけみたいな感じがした。
そうそう。あんまりね、あれはもう意味ないシーンなんですよ。
ねえ。
あれ、それ終わって、なんかちょっと一息ついてるときに、じゃあここで解散しようみたいな感じになって、
うん。
そう、なんかほら、その前の段階でなんかちょっとアキラが飲み物買ってるときに、その愛人とオサムがちょっと車の中でできちゃうんだよ。
あ、そうそうそうそうそう。で、それを見て、また、アキラが、童貞なもんだから、キーってなる。
また一貫して、背を背けて、ちょっとね、逃げ、その場から逃げるみたいな。そうそう。で、その、別れん時に、あのね、ここで解散しようって時に、あの、オサムが、あの、愛人に向かってね、あの、子供できてたら、面倒見るからな、みたいなね。
うん、うん。
ことを一言、そそそ伝えるみたいな。
中で出しちゃった。
ねえ。
そう。
ほんで、解散。で、解散っていうか、それぞれ別れたと思ったら、
うん。
ねえ、ここももう説明、何の説明もないけど、追手がピンポイントでたどり、なんか、
いや、それね、別れるときにね、あの、上京したときに、うん、なんか乗ったバス停みたいなところで、ここから私は歩いて帰るみたいな、うん、その、行ったときを、うんの道をなぞって帰るみたいなことを言うんですよ、うん、川口明が。
うんうんうん。
別れた途端、追っ手に捕まっちゃう。うん、
あ、そっかそっか。
そう。あ、でも川口明がそういえば、うん、美容師の資格持ってるんですよね。
あ、そうですね。
で、ここの、この町には美容院が一軒しかないから、探してくれればすぐわかるよって言うんですよ。
あ、そっかそっか、そういうんでしたかね。
そう。
うん。あれ、追手に捕まるのってなんで？あれ。
まあ、うん、もうなんか意味もなく捕まってた。
あ、じゃあ意味ないでしょ、あれは。
そう。
そうだよね。うん。
単なるタイピングで。
こんな、早速こんな田舎道で捕まるのかっていう話なので。
ね
え。あそこで捕まれて根拠もまるでわからないんだけど、まあそんなこと突っ込んでたら本当にこれドラマキリがないんで。
うん。
あれなんですけど。まあ別にいいでしょうって感じだね。
お
う。うん。それでもう終わりですよね。その後、その、うん、おさむとあきらは、あやべさんのところに謝りに行ったのか。捕まったわけじゃないよな、
あれ。何でしたっけ。
あ、金山分けし、山分けしたのかしてねえのか。
なんか、
どうだったっ
け。思い出せないな。
うん、金の行く、あのね、そう、思い出せないんですよ。で、そもそも、そのなんか自動車のその盗む奴らも、
うん、
そいつらの目的もあんま見えないでしょ。その一社のメーカーの車を集中的に狙って盗む意図があんましわからないっていうか。
そう
っ
すね。
それってなんでなの？うん、それってなんでなのかもわからない。
アキラが盗んでたのフォルクスワーゲンでしたよ。
フォルクスワーゲンなんですか？あれ。そう
っ
すよね。
じゃなかったっけ？
フォルクスワーゲン風だけどそこのメーカーの車ってことに一応なってたじゃないですか。
ビートルでしたよ、ビートル。
ビートル、ビートル。ねえ、それの意図もあんましわかんないとか、
うん。
いろいろとね、うん、その、岸田京子が、あっさりこの依頼主を裏切って、その保険、そもそもの最初の依頼人の保険会社とのトラブルにならないの、それっていう話とか。ね、いろいろさっぱしわけわかんないで。
まあ、その辺は適当ですよ。
ね、適当なんですね、これはね。
あんま追求してもしょうがない。
うん、まあ、追求してもしょうがないでね。おさむがだから、ねえ、おさむがもう社長に、あの、綾部に向かってね、もう裏切ったのは俺なんで、どうとかで、いや、お前裏切る気持ちもわかるぞと思って見ながら俺も見せたけど、あんな捉えられてるのに、うん、うん。まあそしたら、結局あの、愛人さんは死んじゃうんだよね。
そうですね。
ね、なんか新聞記事になっててね。
うん。
消されてしまうみたいな。うん、
ねえ。
うん。なんか ほぼバッドエンドですよね。
そうですね。大抵、うん、暗い気持ちで終わる。
暗い気持ちで終わるんですよね。やっぱだから70年代の前半のこうなんかドラマ群とかをなんか大きな流れで見てないので、あれですけど、うん、やっぱそういうのが斬新だったのかな。
あれじゃないですかね。あの、アメリカンニューシネマとかの影響じゃないですかね。
うん、あ、そうなんですかね。
そう、ニューシネマは大体暗く終わりますよ。うんうん、
そうっすよね。 なんか具体的にありました？ここまでの中で。あ、あれのオマージュだな、みたいな。
いや、それは全然ない。
あ、ないですか？
ただ暗いってだ
け。でもなんかあるのかもしれないですね。うん。なんか割と東映薬剤映画見てるとね、すごくありますけどね。あ、思わずちょっと調べちゃったりとかして、あ、やっぱ前年に公開されてんだな、みたいなのとか。
おー。
うん。要はアメリカの映画のね。
なるほど。
うん。これもまあ、でも、何かしらはあるのかもしれないですけどね。
そうですね。じゃあまあ。
うん。いきます。ちょっとね、行きましょう、行きましょう。一箇所だけね、ちょっと面白かった。
はい、
この回で一番面白かったのが、アキラとおさむが、アキラがその職見つけたっつって、その自動車工場に就職して、おさむと別れて、おさむは橋の上から見送って、なんかこう、そば、一人でなんかそば食べ、そば屋でそば食ってて、そんで、この雑踏をなんか歩いててっていう場面がこう、割とこう、テンポよく細かく差し挟まれるんですけど、そのなんか、雑踏を歩いてるときに、通りすがりの、なんか、あんちゃんの顔、なんか無意味、それこそ何の意味もなく突然小づくんですよ。で、小づかれたお兄ちゃんは、なんだよおめえみたいな感じだけど、知らねえよみたいな感じで。ただ単に小づくみたいな。すげえ面白かった。
なんかね、結構、昔はそういう、うん、今なら事件になりそうなことが、割と気ままに行われてましたよ。
気ままでも程があるぐらいで。
本当だよね。
かなり気ままに行われてますよね。そう。でも面白かったですね、でも。
そう。
はい、そんな感じです。はい。はい、
じゃあ、第8話行きましょう。
はい。
偽札作りに。愛のメロディーを、
はい。
こちらはですね、芝栄三郎さんという方がシナリオを書いてますね。知らない人だな。
はい、俺も知らないですね。
監督が工藤栄一です。
はい。
さ、じゃあ、あらすじ。
はい。
おさむは辰巳から、偽札偽造団を探れとの指令を受けた。ある旅行会社に女子学生から払い込まれたヨーロッパへの音楽留学の費用100万円のうち50万円が偽札だったのだ。おさむはバイオリンを手に音楽家に化けて音楽大学の女子学生を当たった結果、赤木萌子、田辺節子という学生が浮かび上がった。萌子には中川という金持ちの老人がパトロンについており、留学費用の100万円は中川が出したものだった。おさむは中川、有島一郎に近づいたが、おさむが見た中川が横れたアパートに一人住まいをするビルの清掃夫で、とても金持ちには見えなかった。しかし、中川は元印刷職人で、その腕は評判だった。という話ですね。
うん。
その後、いろいろあるんですけど。
いろいろありますね。本当導入部だけのあらすじですけどね。
そうですね。ネタバレしないあらすじです。
うん、ネタバレしない感じですね。
ええー。
何から始まったんだ、これ。
まあ、あのね、まあ、指令を受けるんですよ。偽札。
浪曲聞いてたね。
そうだ。ははは。
広さトラブル
だね。ステレオセットみたいなので、うん、オーディオで、曲のレコードをかけて聴いていると、アキラに嫌がられてる。
そしたらなんか電気が切れたんだっけ？電気代払ってないとかって
。あ、そうだ。
レコードプレイヤーが突然止まってね。で、
ねえ、
レコードもそもそもいろいろ聴きたいとかなんとかで、アキラとやいのやいの揉めてっていう。
うん。
それで、綾部事務所行って、辰巳さんに、共用費くださいなんて、共用のための。なんかあれ、そこもなんつったら、俺もあんまり知識がちょっと乏しいからわかんないけど、なんたらのかんたらの来る。多分あれ全く勘違いななんかタイトル言ってんだろうと思うけどね、トンチンカなこと言ってると思うんだけど。う
ん、なんか言ってました。
秘書の本雪、言ってた、本雪が爆笑するからそれ見て。うわ、うん、その爆笑に俺もついていきたいんだけど、わからないその爆笑の意味がと思ったけど。
うんうんうん
笑うんじゃねえよ、おめえとかって、おさむが怒ってたんだけど。
そう何か前回で、すごい言いたかったんだけど、思い出せなくて言えなかったんですけど、うん、本雪は、ちょっと名取優子に似てますよね。
ほんと。
あ、そうでもないですか。
本雪さんいいよ、でもこれ。 ナトリユウコへの苦手意識が強いんだ俺。
ああ、そう。そうか、ナトリユウコが苦手な人がいるとはびっくりした。
あ、嘘。結構でで超気強そうじゃないですか、あの人。怖い。あとなんか偉人たちの謎ってあるじゃん。
大好きですよ。
いや、俺も好きなんだけど、ナトリユウコ怖くないちょっと。
あれはね、ナトリユウコのパートはね、ちょっと、軽いんですよ。
いや、あるよね。俺、あれが怖くてさ、あれがホラー的な。
あの、鶴太郎をもっと見せろって思う。
本当だよ。もう、鶴太郎と秋吉でジーンと来てるのに、最後なんだこれだと思って。
そうそう。
そういう、なんか、それがイメージが強すぎちゃって、なんか。
あの、そう、最後の名取優子の場面も、正直、全然乗れないっていうね。
乗れない。最初からあんま乗れなくてね、俺、この人、なんだかなと思って。鶴太郎がめっちゃ良かったから、あれ。
そうそうそうそう。あれでね、鶴太郎の演技はすごいって確か評判になったはずですよ。
あ、だって本当、キレが良くてね、セリフとか。ねえ、ずっと聞いてたいような感じっていうか。あれは、あのなんか、やりとりは本当にほんわかといい場面なんだけど、あとは有効になると、ああ、感じ。それをいつまでも聞
い
て
た。脱線しちゃいましたね。
すいません。そうそう。大垣さんはいいっすよ。
そう、そんで、あの、仕事の依頼を受けて、偽札を探るために、あの、音大生を、に近づけと。
そうそうそう。
言われて、その、音大生、田辺節子、赤木萌子。赤木萌子が役名です。萌子の、
赤木萌子が役名か。
そう、赤木萌子が、演奏している、キャバレーみたいなところに、ピアノ演奏してるんですよね。
ピアノ演奏してましたね。
で、そこに、
辰巳さんもだから、そうそう、辰巳さんがだからさ、そもそもその、あの女が旅行会社に払った代金の半分が偽札だったって言って、要するにその、それを突き止めた人が警察に行くよりも、辰巳に、話持ってた方が自分も一丁紙できて儲かるかもっていうのがそもそもの依頼だったんだよね。
ええ。
それで、じゃあ潜入しろってなって、辰巳さんが修をこう、潜入しろっていう指令を出すんだけど、そのなんか近づくためのあれとかもだいぶ力技っていうか、
そうそうそう。
いやちょっとくどいちまえば一発だろみたいな感じで、それをそのまま遂行する修もすごい。
しかもね、そのキャバレーで、おさむの行動が浮きまくってるっていうね。
浮きまくり、異常者だよね。
そう。場の雰囲気をぶち壊しまくって、
ぶち壊しまくりっていう感じで。
うん。
だから、あの後に、ね、あの女がさ、おさむを連れ込むのも全くわからないんだけど。
まあ、でも、本当に金に困ってるんじゃないですかね。
そうそう。そうです。だから、
解釈すると。
そうです。近寄ってきた男はすべてとりあえず引き寄せるんですよ。
うん。しかもあの、ほら、キャバレーが結構、なんか上級向きっていうか、富裕層が来そうな店だから、そこに来てるなら金持ってるだろうみたいな。
そうです、そうです。そういうのがそもそもあるんだよね。だから、なんかこう、確かにすごくこう、なんていうか、クラシックとかの世界って、ね、上流階級の世界だから、ね、まあ、実際、演者とかも含めて。だから、まあ、そういうところでなんか裸一貫やってるっていう、あの、この根性みたいなものがそこであるなっていうのはある
んですよ。そうなんですよ。
そういうことも、どんどんやっていかないといけないっていう。
そのためには、女を武器にするぞ、みたいな。したたかなところがあるんですよ。
いや、したたかだね。まあ、面白い。まあ、この辺もテンポよくって感じでしたね。
そうですね。
うん、おさむは。
で、俺は金がねえぞっつったら、いきなりそっぽを向かれちゃう。うん、
そっぽ向かれてね。
しかもね、その、おさむの行動が変なのは、うん、別に金がなくたって、あそこまの、あの状態になったらもうやりゃいいじゃないですか。うん、そんな気分じゃなかったのか。うん、
あ、そっか、やんなかったんだっけ。
そう。なんか、お金持ってないなんて言ったらもう終わりじゃないですか。
まあ、ちょっとなんか、操作してるっていうのが、おさむの中で強かったのかって、まだ。はっきりとまだ、できないっていう。
ね、まあ、だからね、まあ、今までもそうだけど、まあ、結局、やることはやるんだけど、
うん。
おさむは、そんなに、常にがっついてないですよね。
うん。全然がっついてないよ。うん、 だからその辺もまあ、ちょっと明確なキャラ設定とかも、まあ、その場、その場その場なんだなっていうのはありますけど。そうですね。今回はだから、まだ探りを入れてるからね、その、だから金がないって分かった、萌え子が、だったらその、あんたがも、多分あれ、おさむもあれ、小道具としてバイオリン抱えてたよね、なんか。
そうそうそう。
でもな、何の意図があるのか分かんないけどさ、バイオリン、まあ、じゃあこのバイオリンもらっとく。うん。このバイオリンもらっとくわ。で、これしかねえぞって言って、この財布がお札踏んだくったらね、お、なんか見覚えねえか、その札に。おさむが言
う。うん。
うん。だからまあ、あの辺はまだ探り、仕事の一環として、あの場で、酔ったふりを、そもそも酔ったふりをしてるわけだから。
そうですね。
うん。
で、そんな、そこに、中川、有島一郎演ずる中川が訪ねてきたんじゃなかったでしたっけ？
訪ねてきたんだ。訪ねてきて、その場は帰って、うん、修がそこつけてくんだよ。それで、
そうそうそう。
なんか、おでん屋の屋台かなんかいっぱい、屋台になったとこに隣に座って、ちょっと絡んで、うん、うん、すぐに突き止めるっていうかね、おじさん、じゃあここ俺がおごるよって言って、わざとその偽札をちらつかせるっていう。そしたらさすがの印刷職人の中川は、おさむが出した札が自分の作った札だってことをすぐに感づいて、
そう。
なんかちょっともうちょっと詳しく話聞きたいみたいです。
自分の。うん、ちょっと顔色が変わる。
顔色が変わってって感じね。
うん。
印刷、腕、なんか、屋台のおっさんも言ってたけど、あんたみたいな腕のいい印刷屋が、ビル掃除なんかしなきゃいけない、このご時世は嫌だね、なん
て。どんだけ普段から身の上話してるんだって。
なんか、思わず朝日印刷のことも考えちゃいました。ああ、あの頃朝日印刷も大変そうだったなって
。朝日印刷は大変じゃない時があんまりない。
大変じゃない時、いや、大変な種類がどんどん変わるね、なんか、ね。人員制度しなきゃいけない退院偏差とか。その時代その時代の辛さをなんかタコは常に抱えてたけど。
ねえ。
うん。
そんで、あの、おさむが酔いつぶれて、中川の、うん、アパートに連れてってもらうんだよね。
そう。あれも酔ったふりだったっけ？
そう、酔ったふりで、あの、アパートに着いた途端、うん、あの、うん、バーってなんか、
うん、
態度が変わっちゃうんだよね。
ねえ。自分の作った札どうだいみたいな感じでね。うん、
そう、うん。
結局どうだったのその後って。
その後ね、そこに、なんか、一味が来るんじゃなかったっけ、うん、違ったっけ、
いや、あ、それは一味のとこに行く。うん、一味のとこに行くんだよね。要するに、なんかね、中川がね、うん、自分の手を破壊するんだよ、自分で。
そう。
だから、うん、だから仕事には加担できない。
あ、電話かかってくるんだ。で、うん、またやれみたいに言われたときに、なんか押し入れの中に入って、
うん
うん、ちっちゃいトンカチで。
トンカチのなんかとんがった部分でね。
そう、すっごいバンバンバンバン叩いて、それがね、うん、なんか、もっとでかいトンカチでやんないのかなって思ってね。
本当に。
あれ余計、コンコンコンコンやって辛そうだなって思って、うん、でっかいのでバーンって一発で、うわーってなった方が。
うん、あ、そうなのかな。
楽っていうかね、一思いにやった方がいいんじゃないかなって思った。
うん。ボコボコにね、なっちゃってましたけどね。うん。だけど結局させられてるもんね、あれね。
そう、だからね。
我慢しながら。うん、
手が、しかもね、利き腕の方を叩いてたから、うん、手がダメでも作れんだとか、うん、あんま品質こいつらも気にしないじゃん、みたいに思ったんだよね。
うんうんうん。そもそもの依頼があれだもんね、これ。監禁場所を香港ドルと監禁するやり取り、取引があるから、うんうん、その現場を抑えて、金分、香港ドル分取ってこいっていうのがそもそもの依頼だもんね、これ。
そうだっけ？
そうだよ。あ、そうそう。これで、ね、今回ね、あれが出てないんだわ。京子さんがいない、社長がいないんだわ。
あ、そんな、そうだった。出てないなって思ったんだ。
そう、だから、辰巳の個人仕事なんよ、これ。
あ、
だから
なるほど。
うん。そうそう。
あ、俺はだからなんかこんなの、なんかスケジュールが空いてなかったのかなって思っちゃった。うん
うん、あ、でもそういうのが、事情込みでの脚本でしょうね。
うん。
うん。そうそうそう。だからなんかね、そんな、本当になんか無法集団じゃん、この綾部探偵事務所って思ったけど。
ねえ。 何でもありだよ、う
ん。何でもありすぎるよ、と思ってね。まあでも結局その中川は、なんかとにかくその萌子
はい。音大生の。
はい。音大生が、にひたすらに投資しているだけなんだよね。なんか特に体を求めるわけでもなく。
そうそうそうそう。なんかこう。ね、
その辺もどうだったんでしょうね。
本当に足長おじさんみたいな。
足長おじさんだよね、本当にね。
うん。
なんか一緒に風呂入っちゃったけどね。
そう、風呂入って、ちょっと肩揉んでもらったみたいな。
うんうん、ね
そう、俺はこれで十分なんだ、みたいな。
そうそう。うん。そうなんですよ。まあ、結局でも一味にこう、なんかどうだったんだろうね。
うん。そんで、なんかさ、おさむに、あいつはボロアパートに住んでる貧乏人だぞって言われて。
うん。そうですね、
なんか、そう、萌子は、そんなの嘘よ、なんつって。
なんかさ、中川と、萌子と、おさむとあきらで、ペントハウスに集まってた場面もありましたよ、ね。あれもなんか、逃げた後か。一回、こう、あいつらに、あいつらの場所で、捕まって逃げて、一回、ペントハウスで引っこもって、結局また呼び出されるんだっけ、あれっていう。
どうだっけ、ね、なんか、そんで。ね、
あんま覚えてないっす。
一人ずつ、なんか、おさむがどっか行ってる間にいなくなるみたいな。
うん。そんなんでしたっけね。
うん。
うん。中川中川でね、また行っちゃってね。なんかあんまりどういう場面だったっけ。なんか乗り込むところまではね、要するになんか造船、船、港だったよね。その取引の現場。
はいはい。
船の中でね、受け渡しの現場みたいな。うん、なんかそこに勝ち込む、までの、あれがあんまし、場面の展開があんまし俺も記憶にないんだけど。どうだったっけと思ってる。だから、なんかそれこそ、前回も喋ったけど、その、あまりにも危険すぎるっていうか、その、取引なんか、仇の人間じゃない、明らかにね、なんだし。ここになんか、おさむとあきら、どれだけ無双なんだよって話だから。
本当にね、だからさ、
ことがあるよ。
キャラが結構、
うんうん、
適当で、今回もね、そんなさ、うん、船の狭い通路で、相手がいっぱい出てきたら、すぐ取り囲まれて。
取り囲まれるし、なんなら茶化持ってるしね。
もう、フルボッコにされるじゃないですか。そんなところに。
そうなることが普通だよね。
うん、ガンガン行くのに、室田秀夫の勝ち込みの時は、おさむはブルって。
ブルってたけどね。あの辺わかんないよね。
そう。
うんわかんないんだ。ただね、今回その冒頭からずっと広沢虎蔵がかかってて、その浪曲がね、うんうんうん、なんかおそらくその浪曲の内容と割とこの中川の立場とかが割とリンクしてるはずなんですよね、あれね。
なるほど。
多分、うん、そういう部分で効果的に使われてるはずなんですけど、まああんまりその辺ももうちょっと内容分かってれば楽しめるんでしょうか。まあ、
ね、浪曲いきなり聞いても全然聞き取れないし。
うん。
そもそもね、当時の人は結構そういう浪曲に親しみがあったのか、うん、あって、もう本当に一般教養としてね、うん、なるほどみたいになってるかもしれない。
そうそう。そう。だからそれ全体、後半までずっとそれが続くんで、うん、おさむとあきらが船勝ち込みに行ってね、乗り込むときに、いきなりメインテーマがかかると、あーってすごい一気にポップになっていいんですよね。
そう
です
ね。
そこでなんか、うん。身を乗り出すって感じで。そしたらなんか、辰巳は辰巳で、海からさ、船で乗ってきて、
うんうんうん、
こっちへよこせって、その、香港ドル入ったバッグよこせなんて言ってさ、
うんうん、
あれも、もうタイミングがもう本当にわからない。みんな超能力者なのかよっていう、その、どうなんだ、うん、そのタイミング。
バッチリのタイミングで現れる。
だけど、お前はそれ、香港ドル持って船でバックれりゃいいけど、おさむとあきらどうすんだよ、この後って思ったけど。
ねえ。
まあ、普通に逃げるっていうのが、意味わかんないとね。うん。蹴りはどうついたの、うん、
え、
うん、蹴りどうついたんだっけ
どうだっけ中川は死んだんでしたっけ
あ、刺されたね。
あ、そうだ、刺されてた。
うん、刺されてましたね。
そうだ。
うん。死んじゃったね。
うん。
あんま覚えてないですよね。
まあね、なんかでも、うん、中川も、
うん、
偽札を見事に作り上げるくらいの印刷工なのにビル清掃をして、
そうなんですよ。
50万貯めて、残りの50万はヤクザに、うん、ヤクザっていうか組織に頼まれて作った金、うん、偽札のうちの 50万をちょろまかして、はい、その愛彼女に萌子にあげて留学資金にしたわけですよね、うん、
そうですね。
なんかその組織ももうちょっと待遇よくしろよって感じですよね、うん、ビル清掃しなくていいぐらいさ、うん、あんなボロアパートに来さなくていいぐらい、うん、本当に足長おじさんできるぐらいさ、うん、そりゃね、自分の手も叩くわ
だね、
うん、そんなね、いろいろ間違ってますね。
ですね。じゃあどこかな？
ですね。さあ、うん、じゃあ、第9話。ピエロに結婚行進曲を。市川新一シナリオ、うん、児玉進監督です。
はい。
じゃあ、ちょっと待ってくださいね。あらすじを読みます。ネタバレしない範囲のあらすじを。
ネタバレしてほしいよ、
昔。最後まで説明してほしい。
本当だよね。
忘れちゃうから。競馬で点々になったおさむのところに弟分のアキラが仕事の話を持ち込んできた。仕事の内容はわからないが、ある男と会い、その依頼を受ければ100万円もらえるというのだ。おさむは半信半疑で指定された場所で依頼主の磯崎、滝田雄介に会ったが、磯崎が依頼した仕事は、なんと妻の玲子を殺してくれというものだった。
うん、
磯崎はびっくりしているおさむに、前金として50万円を渡し、妻の特徴と翌日の行動内容を告げて立ち去ってしまった。すっからかんのおさむはためらいながらもその金に手をつけ、泥酔して帰ったある朝、アキラが玲子殺しの記事が載っている新聞を持って飛び込んできた。玲子は絞殺された挙句、顔をペーパーナイフでめった突きにされた惨殺死体で発見されたのだ。おさむは何が何だかさっぱりわからず無然としていたが、そこに電報を交わせて後金の50万円が届けられたということです、
うん、はい。
まあ思い出してきました
よ、ね、これ、まあ、うん、これは割と覚えてます。
この話で
めちゃくちゃすぎるよこれ。
そう、磯崎が妻を殺すようにおさむに依頼したんだけど、うん、磯崎は、うん、高子、岸田京子と結婚し、うんうんうん、してる画家なんですよね。し、う、か、ん、も岸田京子のお父さんのなんか乃木将軍みたいな、
うん、あれお父さんなのかな、
巨大な肖像画を描いてるんですよね。
探偵事務所の壁に描いてる。
そうそう。
あれ何、 お父さんってこと？
お父さんかおじいさんどっちかじゃないですか。お父さんじゃないですかね。
岸田京子のおじいさん、お父さんか。
うん。
だからね、その描くべきはそっちですよね。高子さん、高子だっけ、あやべ、ま、でも、なじまないけど。高子との慣れ初めも何の説明もねえまま、
その。そうそうそう。高子の、ね、
何なんだこれ
っていう。が、いかにないかっていうのが。
だからないっちゅうか、これダメでしょ。俺ならボスにするね、絶対これ。
うん。
高子、こんな性格なわけない。だから、俺最後のまで、なんか裏があるのかと思ったもん。俺、この男を、女のにだらしないこいつ何、
うん、
磯崎、
うん、
そう、磯崎をはめるためにやってんのかと思ってたもんね。
うん。
うん。おさむのためにおさむを使ってやってんのかと思ったんだけど、うん、ガチで惚れてたのみたいな。ないわ、みたいな感じ。
騙されてた。
それおかしいよ、それ。
ねえ、何にも、なんかもう、ね、いろいろ人の裏を書く商売してるみたいなのに、自分が、
ね、こんなに、
全く盲目になっちゃう。
ダメすぎでしょ、これ。
ねえ。
なんか、げんなりしちゃいましたもん、これ見て。もうなかったことにしたいですもん、この子。
もうそんで
どう思ってんだろ
うな。磯崎が妻を殺した後にまた、おさむに依頼するんですよね。
うんうん、うん、うん。
高子との結婚に邪魔だから、女子大臣の愛人も殺してくれ、つって。
そうそうそうそう。 めちゃくちゃな野郎だ。
そう。
うん。最初なんかさ、あれだよね、競馬しててさ、
ええ。
ペントハウスで。
ええ。
あの、証券王とかつってたよね。証券王来ました、証券王来ました、みたいな感じ。結局、証券王にかけてなかったオサムは負けたみたいな感じ。
ええ。
そんな冒頭でしたけど。そしたらなんかこれも、あれなんだよね。
うん。
これもさ、アキラが持ってきた仕事なんだよね。
そう、アキラとこの、磯崎の関係が何にもわかんない。
全然わかんない。どういうつてだったっけとか思ったけどね。
ええ。
そう。で、アキラが100万ですって。俺の兄貴がやってくれたら、うん、俺マネージャー代で、テンパーでいいからみたいな感じで。
うん。
それで、うん、やるみたいな感じでしたけど。
うん。
で、結局、その日、翌日に、新聞にね、殺されちゃった殺害、惨殺死体が見つかった。そうそうそう。
で、見事やってくれたね、みたいな感じで、お金が送られて。
だけど、おさむもあれ、ただ単に怠けて寝てただけなのか。
そう。
知らない、おさむがやる前にね、事件が起こっててっていうか。
うん。
うん、で、アキラはアキラでね、仕事、危ない仕事と言いつつ殺しだって分かってなかったのか分かんないけど。
うん、
よくやるよ、みたいな感じでね、その、
そドン引き。
ドン引きしてるみたいな感じ。あの男もなんか、誰なんだ、あいつもって分かんなかったけど。
ん？
え？あの、磯崎。
磯崎はね、滝田祐介ですよ。
知ってます？
全然知らない。
ね、知らない。なんか、こいつもなんか、何なんだ、こいつって思いながら見せたけど。
うん。
うん。
そう、そんでね、その愛人も殺せって言われて、おさむは、うん、一応その女子大から下校するところ見に行くんでしたっけ？
ああ、そうですね。でもその場でもすぐさらうよね。
あ、さらっちゃうんだっけ？
うん。
あ、アキラがさらってたっけ？
アキラがさらう気がする。
そう、口をバーって、ホルマリンじゃなくて、ホルマリン？
そうそう。
うん。
ホルマリンですけどね。
そう。で、そんで、アキラが、その子に惚れちゃうんだよね。うん、
そうですね。ペントハウスでね。
そう。
なんか。
で、なんかもうやってもいいわよ、みたいになるけど、
大体
やり方がわかんないみたいな。パニックっちゃう。
わかんないみたいなね。うんあの後のセリフででも一度抱かしたからって、彼氏面しないでなんて引っ張られてたけど、ね。
うん。
まあ、別に最後までは言ってねえだろ、でも。
最後までは言ってないけど、まあ、もう、
うん、
そういう気分になっちゃったのかな。そう。
うん。
この、島水江かな多分、その、
うん、
あれ、
うん、
島水江どっちかな奥さん。
島水江、愛人じゃないですか。
愛人が島水江、
うん、うん。
すごい可愛らしいお嬢さんで。
あ、そうですね。
いいなって思ってたら、とんでもない。違いで。こっちもいいなって思った手前、ドン引き。
危なすぎるわな。
そう。
うん。
まあ、最終的に、京子を狙って窓をぶち割って、事務所に入ってくるという、う
ん。そうですね。すべてのその、綾部貴子さんとの関係性みたいなこと、これから知るんだもんね。
うん。
おさむと。アキラもね。
そう、あ、
アキラが、
うん、そう、その、女子大生の、
うん、
あこれな、名前も全然出てきもしないな、このあらすじだと。島水江が、
うん、
その、なんだっけ、磯崎の家に行って、
うん。
これからは二人でやっていきましょうみたいに言って、じゃあシャワー浴びてくるわって言ったら、うん、ガムテープでシャワー、うん、風呂場の戸をベトベトに貼って出れなくしちゃうってい
う。うんうんうん、
あんなの出れるだろうって思ったんですけどね。
うん、 あんなのいざとなればぶち破れよって感じだもんね。
ねえ。
なんか、うん、その辺もなんか脚本が弱いと思いましたね。
うん。
うん。
だからてっきりさ、あそこで目張りしてるみたいに見えたから、うん、そこになんか細いホースでも使ってガスを送り込んで、殺しちゃうのかなって思ったら、ただ閉じ込めただけだった。
そう。しかもこんな手近なとこで二人も消そうとして、ね、幸せな結婚できるわけねえだろっていう。そもそも、高子さんとどういうつもりで結婚するのかっていうね。
本当
高子さんの方には、本当に好きだったのみたいなセリフがあったような気がするんだけど、うん、そもそも最初のあの奥さんだってすごい若い人でしょ。
最初の奥さんね、すごいモデルみたいな。山口小夜子みたいな。
あの人さ、最初一人でなんかすごい高級バーみたいなところで飲んで、その帰りに殺されちゃうみたいな感じだったけど、うん、つまりあれ、多分超大金持ちのお嬢さんなんだよね。
あ、そうなんだ。
そこに、いや、多分、だってそれ以外理由がないでしょ。あの、一緒になる。うん、
そっか。
多分金目当ての、うん、金目当てで自分の女にして結婚したっていうのがあるんだけど、
うんうん。
まあ、うん。一方で愛人もいてっていう感じでね。だから、うん、どっちにしても、高子さんと結婚するにはこいつら邪魔だっていうので。だからその時の殺すっていう選択がさ、ね、もう意味わかんないっていうのと、
ずさんですね。
もう一つその、そう、で、そのなんか途中で、アキラが事務所にいる時に、あの、磯崎が来るでしょ。
うん。
で、あ、なんだこんなとこでみたいな感じなんだけど、いやいや、すべてを知ってるこいつに、がみんな綾部孝子と繋がってたって知って、お前は動揺しないのかっていう話だから。
うん、
あれとか思ってね。
ねえ。
すべてが、
織り込み済みなのかなって思いましたよ。
織り込み済みじゃないよ。だってあれ、じゃないはずなんだけどね、あれ。
ああ、それにしても脇が甘すぎるっていう。
うん、甘い、全員甘いって感じでね。
ねえ。
で、なんか、辰巳さんは辰巳さんで、やっぱりそのなんか孝子さんへの忠心、あの、忠誠というか、
ええ、
まあ忠誠であるし、忠誠心もあるし、ちょっとした恋心もあるしっていう、辰巳さんの気持ちみたいなのがちょっとなんか、うん、気持ちのなんかトロみたいなのがあったりとかしてさ、
うん、
ね、あの人の、俺たちは仕事の付き合いなんだから、あの人が誰に恋しようとみたいなことを、割とこう強がって吐き捨てるみたいな場面があったけどさ、あ、そっかそっか、そういう気持ちなんだな、みたいなのはね、あるんだけど、
うん、
本当になんかこう、全員が全員なんかね、意味、全部ちぐはぐな感じなんですよ、これ。
まあでもね、好意的に解釈をすると、高子さんって結構、うん、やっぱ、うん、高齢、40代とかでしょ、きっと。
あのね、設定って多分年齢とか言われないでしょ。
うん。
これね、ウィキ見てびっくりしたんだけど、30代なんでまだ。
え？じゃあまだ、まだいける。だから俺の
30代
を言おうと思ってるのは、うん、結構年取って、でも美人で、うん、女としてこうバーンって言ってるけど、でもまあ足も悪いじゃないですか。うん、で、金持ちだと。ね、そうすると、うん、なかなか、高子に行く女、男いないでしょ。
まあ。
自分より上の、そう、男はやっぱ自分より上の立場の女、苦手じゃないですか。
それはそうです。あの人が選ぶとしたらそれしかないですよね。
そう、だから、そんな高子に来たら、うん、え、私に来てくれるの、うん、みたいな。それで、もうそれだけで結構、あ、でも絵とか描くし、芸術家だし、おー、みたいな。で、盲目になっちゃうみたいな。
なっちゃうのかなぁ。
うん、まあ、ありえなくはないです。
話して
て。まあ、でも、それにしてもね、そういう描写が欲しいですけどね。
説明不足すぎますね、これはね。うん、まあ、てか、説明されてもおかしいけどね、はっきり。なんだかなって感じでしたね。
あんな人殺しね。
人殺しだよね。で、おさむもおさむでも、そんな事情途中で知っちゃってね、一緒になんかさせられるわけね、みたいな感じで。おさむは、あれだよね、その、京子さんのところに、あ、高子さんのところに、で、
うん、
なんかソファーに仕込んであった茶化をなんか、かっすっと盗むっていうか。
そうそうそうそう。
ねえ、場面があって、あれどういう、あれだったんだろうね、その、
あれは、
磯崎けじめ取り行くときに使う、どっぱなしだけどね。
高子はそもそもなんで拳銃を支度してたんだっけ？
いや、あれは多分あの人の日常なんじゃないですか。
そうか。
うん。だってそんなの物騒すぎるじゃん、あの存在自体が。
うん。
なんか、 日常から何起こってもおかしくないんで、あの事務所
は。うちのね、母親が、スマホ入れてるカバンみたいなのに入れてた。うん、ちっちゃいカバン。
あ、そうだっけ、クッションになんか細工しちゃったような気がしたけど、俺。
あ、そう、うん、ちっちゃいカバンに入れてたよ。
あ、そうだっけ。
そう。で、そっから、うん、おさむが抜き取っちゃって、うん、で、磯崎の
怪人
の
女子大
生が、怪人が、
うん、
窓をぶち割って、
枝切りバサみたいなのもしかして入
っちゃうね。そうそうそうそう。
怖ーと。
高枝切りバサみたいな
んで。高枝切りバサみ。あれで、奥さんの顔も。ね、最初の奥さんの顔もあれでなんか八つ先にしたのかなと思ったら怖ーって。
そうだね。そう言われて、
ホラー場面も、ね。ホラー場面すぎると思ったけど。
そう。
それだけど、あの場はどうやってあれしたの？
あれ、おさむ。
岸田京子も、あ、おさむいないよ。おさむって。
そうだ、たか子が杖で叩いてた。
応戦したけど、その誰が叩き入ったんだっけ、あれって。
そうだね。
辰巳さんがなくてたの。うん、
あれなんか思い出せないな。杖で叩いてたところまでしか思い出せない。
あ、アキラが、アキラがあれすんのかな、保護すんのかな。
そうか。
あ、そうだ、アキラが保護すんだ、あの時。それで、おさむはおさむで、そのなんか、要するに磯崎がもうその、明日高子さんと結婚するなんつって、結婚式場の下見かなんか行ったぐらいにしてて、うん、なんかそれも、明日なんすかみたいな感じなんだけど。
何言ってんだって、なんか日本がオリンピックをするぐらい不可能なイベントですよ。
それでなんかさ、そこに、おさむはもうなんか腹決めてんのか。ね、あんなに人を殺すことにはためらいがあるはずなんだけど。もう思いっきりぶっ放すっていうかね。そうだね。だけって、ね。だけど、あれもわけわからんと思って。うん、そうしてたら、愛人がね、迎えに来るんだよね。その車で乗り付けて。うん、早く。で、そこまで連れてきたのはアキラなんだわ。だから
そっか。
重くに。うん、うん。で、兄貴、俺また振られちまったよ、みたいなこと言って。うん、俺と女のことは助けてやりたくなるでしょみたいな感じ。
うん。
なんか言ってた気がしたけどね。
そう。そんで、磯崎と女子大生が車で、うん、もっとスピード出して、なんつってね、
う
ん。
そうそう。今100キロぐらい出たみたいな感じだよね。
100キロだぞ、怖がるなよ、なんつって。
うん。そうそう。そしたら、ハンドブレーキかなんか引くんだっけ、ね、
そう、なんか急ハンドルかなんか。
ハンドル操作。
じゃないかな。うん、
崖、
山の上にこう、山道みたいなの
が。すごい爆発しましたね。
そう。
で爆発をして。
崖から落ちて、爆発炎上。
そうそうそうそう。でしたね。必ず誰か死にますね。
そうだね。まあ、綾部探偵事務所に関わると、うん、みんなろくなことにならない。
うん、いや、ほんとだわ。な、どうかな。
っていう話でした。
はい。まあ、いいと思います。なんか納得いかなかったです、この部屋が。
ピエロに結婚
あ。あ、そうそう、それでね。ピエロに何？ピエロに結婚行進曲？
はい。
あ、そう、これね、なんかそれこそ何かで見たらね、ピエロにたまらん節よっていう本来のタイトルがあったらしいですね。
うんうん。
また、うん、たまらん節が良かったんだ。
うん。
たまらん節、あれ、証券が、道化師って書いてピエロっていうものかな、まあ、
あ、そうか。
うん、最初に。最初の案としてね、あったんだって。あれ、その、2回ぐらい今回出るけど、たまらん、たまらん、たまらんで、なんて。
うんうん、
あれ、証券のアドリブらしいんですよ。
そうなんだ。
なんか、証券が即興で作った歌らしくて、市川新一がすごいそれを気に入って、なんかもうタイトル入れちゃうぐらいに気に入ってたんだけど、まあ、最終的にはそれがなんか差し替えられたみたいな。
ピエロなんか出てこなかったよね。
いや、誰か、だからピエロに見立ててるのはどれなんだっていう。ピエロは
ピエロ、あれのアキラでしょ、そしたら。
ねえ、ストーリーになぞらえれば、アキラですよね。
まあ、タカ子かもしんないけどね。
うん、みんなね、そうとも言えるんですよ。
うん。
うん。俺はまあ、単純に意図として、制作側の意図としては磯崎のこと言ってるのかなと思ったけど。
おー。
うん。その辺はよくわかんないけど、まあ、アキラだろうなっていう感じをしましたけ
ど。なるほど。
うん。まあ、そんな感じでした。
はい。
たまらん節と証券王が思い出深かった。
なるほど。じゃあ続いて。はい、金庫破りに赤いバラを第10話ですね。
はい、これ一番良かったです。
渡辺裕二さんって読むのかなっていう人が脚本で、鈴木秀夫が監督です。
はいはい、渡辺裕二ってそれ2作連続じゃない？ 9 も脚本その方ですよね。
9はね、市川新一、
うん。あ、そうでしたっけ？
そう。
あ、そうかそうか。
と、ウィキペディアに書いてあります。
なるほど、なるほど。
じゃあ、読みますね。ちょっと待ってね。金庫破りに赤いバラを。あ、小松政夫が出てたやつだ。
いや、最高でした、小松政夫。ね、
うん。読みます。おさむとあきらは、辰巳から、南雲電機に忍び込み、金庫の丸秘書類を盗み出すよう指令を受け、早速実行した。しかし金庫破りの最中に、新たに忍び込んだ二人組に後ろから頭を殴られ、金庫に入っていた丸秘書類と現金1000万円を持ち去られてしまった。金庫破りは、南雲電機の内部抗争に絡んで、一人の大株主が依頼したもので、マル秘書類には新製品の製造方法が記されていた。おさむとあきらはすぐに二人組を追い、そのうちの一人、一平小松政夫を捕まえたが、一平は現金しか持っておらず、マル秘書類は全く知らないという。おさむは一平の相棒藤本、田村隆が書類を持っていると睨み、一平に案内させて藤本のアパートを訪ねたが、藤本は惨殺死体で押し入れに詰め込まれていた。藤本は南雲電機の社長の依頼を受けた殺し屋の吉岡、加納天明に殺されていたのだ。と、ここまでです。
はい。とんでもキャラで出てきたね、
加納。そうですね、加納天明がね、
うん、
なんか、変質者ってなんか書かれてたんだけど、うん、あの、なんかその、うんあの、うん、フールーの、ちょっとしたあらすじのところに、変質者が殺し屋で、みたいな。
はい、
まあ、ゲイを変質者呼ばわりしてるみたいな。ちょっとハラハラ
した。けどね、
表現だなって思いましたよ。
最初気づかんかったな。あの喋り聞いて、ああ、と思ったけどね。
そう、しかもね、加納天明のね、うん演技がちょっとね、うん、悲惨な。
いや、棒読みだったね。棒読みもいいとこだったね。
そう。
あの人って、この当時ってどうだったんですかね。
まだね、聞くぜとかやってない時期だから、うん、そんなに有名じゃないんじゃないですかね。
なんか、一時ほら、それこそバラエティにちょいちょい出てたのって90年代とかの話ですもんね。
聞くぜの頃ですよ。
うん。そうだね。なんか、あれですよね。オープニングのあの、証券の、あの、タイトルに差し挟まれる写真とか撮ってるの、加納天明だよね。
あ、本当。
うん、確かそうだと思う。
もともと、このドラマにゆかりが深い存在として、
まあ。あったんじゃないですかね。
起用されたのかな、
うん、そうですね。今回ね、本当にあの、良かったですよ、小松政夫が。
そう、小松政夫がね、
うん、マックス。もう、第3の、傷だらけの天使としてもいいんじゃないかってぐらい。
コメディアンプリを発揮してね。
最高。うん、そうそう。でもブレイク前夜ですよね、多分この人。
あ、本当。
まだね、うん。
あの、電線温度とかの前かな？
多分ちょっと前ぐらいじゃないですかね。
うん。
うん。よかったですね。なんか、まあ、ストーリーとかもね、ちょっと、それこそなんでこの2パターンのその強盗が同じ時間帯に勝ち合ったのかもあんましわかんねえし。
ね
え。ねえ、小松政夫は要は付き添いなんでしょ？で、本来のあれは、要するに藤本ってことな、藤本だったっけ？死んじゃった仲間が。ねえ、藤本と小松政夫が強盗に入って、そのまあ直前に、直前っていうか同タイミングで、
うん。
修と明が、入ってるわけでしょ。それでなんか多分番号忘れたかなんかで適当に何回も回してんだよね。
あれ、そもそも、聴診器持って行ってるし、おさむが金庫破りなんかできんのかって思いながら見てましたよ。
できない。でもなんかね、だからそのガードマンとしてね、すでにもう潜入してんだよね、あの二人は。
あ、そうそうそうそう。
うん。
しかもね、まあ、しょっちゅうそういうのあるんだけど、こう、そうやって集中して真剣にやんなきゃいけないときに、うん、隣でもう、わーわーわーわー、うるさいっていう、邪魔だよなって、ねうん、思うとこが、またここでもありましたよ。
うん。ねえ。
ねえ。
そうこうしてたら、後ろからガツンとやられて、まあ気がついたら、すでに金庫は空みたいな感じでね。
うん。
で、アキラを切ろう切ろうなんつって言って。で、まあ、あそこでもよくね、なんか捕まえられねえね。普通捕まえらんねえんだけど、まあ小松正夫をもうまあ、捕獲して、いろいろ問い詰めるっていうね。問い詰めてみたらお金しか持ってないっつって。1000万だけあって、うん、そこ。あいつらは金目当てっていうか、
うん。
ねえ、感じしてる。だからマルヒ書類ねえぞって、もう一回見てこいっつって言って、アキラに見に行かせるっていうか。じゃあお前こいつ抑え込めんのかっつって言って。おさむは要するに小松正を抑え込んでるから、アキラお前行ってもう一回戻ってみてこい。やだよ、やだよ、なすってんだけど。
うん。
ねえ、じゃあ俺がでも抑えてるからもう行ってこいっつって。まあ、いやいや、アキラはもう一回戻ったら、結局、周平さんは死んでて、
うん。
マル秘書類もなかったみたいなね。
うん。
でしたけどね。
うん。
あの時もその、アキラが戻っている間に、ちょっとした、小松正夫と証券のなんかショートコントみたいな感じでね。
ええ。
俺は、お前、美空ひばり好きなんだ、おめえわざわざ。しちゃう。今年も美空ひばり売って紅白出れるかなって出るんじゃないみたいな。すごいのんきな感じになってて。ね、もうあの辺からいきなり面白いと思って。
そう。で、うん、まあ、そのせいで、おさむとあきらがまた全国指名手配されるっていう。
あの、おなじみの写真でね、もう、あの、もう強盗犯扱いっていうか。
ねえ、おさむの履歴書は大丈夫なのかみたいな。うん
ね、大丈夫じゃないですよね。ね、毎回、あの、にっこり笑った写真なのが本当に面白いんだよ。だって、しかもあの時点ではさ、強盗が入ったっていうことと、主演が一人殺されてたっていう情報しかないから、それで完全にもうおさむがやったことになって、もう全国にその
ニュースが。そう
ですよ。あれもう再起不能だろうって感じだけどね。
ねえ。
うん。面白いですね。まあ、それで結局、なんだっけ、流れであれ結局小松正夫の家にとりあえず逃げるんだよね。
そう。そしたら小松正夫の奥さんなのかな、うん、が、すごい、
うん、
気の強い女で、あんたなんでこんなのついてくんのよみたいな。
そう。なんか、だからそれで、なんだっけ、その、結局事件がもう明るみになっちゃって、そもそも、あの、綾部事務所に依頼した、その、南雲電機でしたっけ、南雲電機の株主さんは、うん、マル秘書類はねえわ、強盗殺人の事件で、こんなやって明るみに出るわ、でもいい、何一ついいことないみたいな感じで、
綾部の事務所に、ね。あいつらが藤本に依頼して、うん、にも依頼してたんじゃなかったっけ、
依頼してたのは、だからその社長だよ。
あ、
社長
そうか。
だから、うん、綾部さんたちに依頼したのは役員で、つまり、社長が計画倒産をするって言って、その新商品の書類、データを、すべてあの2億でどっかに売り飛ばそうとしてるって、それを、要は阻止したい取締役の株主が、要はね、南雲電機を立て直しをしたい株主さんは、それを阻止するっていうのが、そもそもの依頼なんですよね。
ほほほほほ。
うん。だから、南雲電機の社長が悪い、一番の悪っていうか。
なるほど。そしたら、その、社長が、写しがあるってことに、うん、まあ、そんなもんないんだけど。
ないんだけど、写しがあるの。あれも結局回収されないままでしたね。なんか
ねえ、なんのこっちゃって思いましたよ。
うん。全くこれは意味ない感じでした、ね。
うん。
で、なんか、結局その、小松正夫もなんか、付き合わされただけだから、
うん、
そのなんか解決の糸口って言ったって一緒に行ったその藤本のことしか知らないし、
うん、
その藤本の家を、まあなんとか訪ねていくんだよね。
うん、
で、訪ねていって、なんか書類とりあえず探してみろって探してたら、押し入れの下の段でもうなんか、花が突き刺されて、
そう、バラが置いてあって。赤いバラが置いてある。
赤いバラが置いてあって、可能天命にやられちゃったって感じ。
そう。
うん。
ほんで、1000万を山分けするしないで揉めて、うん、結局、新宿駅のコインロッカーに入れるんだよね。うん、あれ違ったっけ？あ、おさむが入れるんだ。
おさむが入れるんだよ。で、あの、アキラがね、おさむ、兄貴が隠す場所は大体同じだから、つって言って、ね。
そう。え、おさむその時も捕まってたんだっけ？
あんとね、まず事務所行くんだよ。
うん。
うん、事務所行くの。そしたら、なんか、どうなってんだみたいな感じになっちゃって、こんな騒ぎになっちゃったみたいな感じでね。うん、そしたら、おさむちゃん、 あなたのことをそんなに危ない目に遭わせると思う私が、みたいな、うんうん。私はそんなことをするような人に見えるのなんて言って、いや、見えません、みたいな感じで、なんかそういうやりとりした後に、おさむちゃん、自首してちょうだいとかつんでね、みたいな。それで、おさむはもうそのまま自首、みたいな感じ。
そう。そんで、アキラと小松政夫だけが残っちゃう。
あ、その、あ、そうか、その自首するっていう時にその話を、小松政夫の屋さんにこう戻って、
あ、そうか、そうか。
おさむとアキラと、あの、小松政夫一平つったね。一平で、うん、あの、トランプで低い番号を引いたやつが、じゃあ自首な、つって言って、うん、トランプ引いたぐらいにしてね。うんうん、そしたら、結局、アキラがなるんだけど、
いや、アキラが引いてない。クイーンを引いたら、
クイーン引いてね。
うん、次に、アキラが3か4引くんだよね、うん。
そうそうそう。3か3かな。
そう。
それで、まあ、結局、アキラ
が。もう、俺が行くことになったみたいに確定してたけど、うん、まだオサムが引いてなくて、
うん
うんうん、あれあ兄貴はって、もういいからいいからっつって。で、引いたら、おさむが、2かなんか出すんだ、
うん。うん。そうですね。
ほんで。
あの辺もなんか面白かったけどね。その3人のやりとりがね。
そう。
うん。
おさむが、自首して、アキラと、一平が残って、うん、で、おさむが隠したのはあそこだっつって、うん、お金を出しに行っちゃう。
そう。俺が無所に入ってる間は俺が保管するみたいな感じでね。
うん。
俺が出てきてから化けるからみたいな感じで思って
そう。
それを、うん。それで、お金、
ね、その間、コインロッカーなんてずっと入れっぱなしにできるもんじゃないよね。
うん、全然わかんない、その辺。
なんか、何日かしたら、もう、
絶対あるよね、うん。
強制的に管理会社が開けることになってんじゃないっけかなって思って。
うんね。
うん。
あんなとこ絶対そうだよね。
そう。
うん。まあ、だけど。
しかも、その一回、うん、あの、アキラの、その、指定で、一平が、
うん、
ヘアバンドじゃなくてなんだっけ髪のクリップ
ヘアピンで開ける。
ヘアピンで開けたら、
うんうん、
開けたんだけど、やっぱりこれ戻しておこうって、アキラが言い出して。
うん、やっぱ兄貴を裏切れないっていう感じ、
ね。そう。で、戻すんだけど、うん、そしたらもう一平いつでも取れんじゃんって思ってね。
そうそうそうそう。そうなんだよ。
ねえ、大丈夫かって思ったら、そのまま本当に取ってた。
うん。うんそうそう。
で、そんで、加納天明が来るんだっけ？
あのね、それで、ペントハウスにとりあえず戻るんだわ、アキラと。
うん。
うん。そしたら、あの、辰巳さんが待ち伏せしてたの。
お
やってくれたな、おめえら、みたいな感じで。うん。
うん、
で、そこで消しかけんだよ。あの、控えも、写し持ってるから、逆にあの、南部の南雲社長を揺すってこいつって言って。
うん。
おめえらは20万が分相だからなって言って、とりあえずするな。そしたら、おさむが、あ、アキラがふっかけんだよ、ね、2000万つって思わずくっついちゃって。
うん。
なんで、南雲社長が2000万でいいのかって5000万出すよって言って、なんかビビっちゃって。うん、うん。うん。まあだけど、それはまあ、ほらっていうかね。
痛い痛い。出す気がないから。
そうそう、出す気ない。まあ、とりあえず行ってこいですって。じゃあ、藤本の時みたいにやっちゃっていいんですかみたいな感じで。可能性名が、うん。そう。それで、待ち合わせ場所だよね。あの、なんか。あれ新宿ですよね、うん、あれね。なんか、
そうそう
都心のなんかビルが。なんか、いいっすよね、うん。あのビルだらけじゃなくて、まだほら。まだなんかちょっと風景として若干こうのどかな感じもありつつ、だけど、
う
ん、高層ビルが逆にこう映えるっていうか、
うんうん、
なんかいい風景と思ったけどね、すごい
遠くに。もともとは浄水場かなんかあったんですよね。
うん、あ、俺全然わかんないですわ。そうなんですか。そう。
だからね、
うんうん、
まだその開発の名残がある時期ですよね。
ね、うん、なんかいいなと思いましたよ。そこでなんかほら、カンフーごっことかしたぐらいにしてさ。
そう。
なんか、
ちょっと。
あの辺のね、のやりとりも、うん。
あれ、でもブルース・リーってもうちょっと後じゃないっけなーなんて思って。
いや完全にその影響下にあると思って見てましたけどね、俺。
うん。
わかんないけど、あんま調べてないですけど。まあでもそれを連想させますよね。
74年、燃えよドラゴンって何年だっけな。でも燃えよドラゴンの前から、ドラゴン危機
バスとかあったら。アキラの掛け声とかもどう考えてもブルース・リーでしょ、あれ。
ね
え。うん。 てかね、もうその、おさむがなき、ない時、いない、おさむ不在時に、
うん、
すごいこう、アキラとおさむの友情がどんどん芽生えてるのがね、俺見ててすげえ楽しくて、
うん、
いいな。
ボヨドラゴン73年でした。まさに前年。
前年じゃない。うん、前年じゃない。ものすごい影響下にあるなって感じがしました。
ねえ。旋風が吹き荒れた直後ですよね。
そうですね。なんかね、本当その一平とアキラの雰囲気が、本当これ単発で終わっちゃうのなんか寂しいぐらいに、小松正夫がめちゃめちゃいい感じでね。
小松正夫がノリノリでね。
ノリノリなんだよね。それでね、なんか、そう、カンフーごっことかしてじゃれてたら、あれ、一平がなんか直旅みたいな履いてんだよね。
そうそうそうそう。あの、アキラがそれを、うん、裁縫が得意だっつって破れてる。
裁縫道具常に携帯してるってとこが面白くて。
針と糸を携帯してる。
面白すぎると思う。
しかも脱ぐまであの靴が直旅だったとは気づかなかったからびっくりした。
気づかない。全然気づかない。何を、どこを作ってんのかなって見たら、うん、あ、直旅みたいな
の履いてる。ねえ、当時は靴の代わりに直旅を履くのが普通にあったのかな。
ねえ。いや、なんかね、アキラのキャラがね、その、すごい、こう、なんつうの、おさむへの、なんかすごい、なんか、同性愛的なさ、
うん、
ちょっと感じとか、ちょっと女っぽいじゃん、アキラが。
そうそう。
なんか、そう、一人で生きてきたからなのかわかんないけど、身の回りのこととか全部自分でやるっていうのがもう癖になってんのか。
うん。うん、
裁縫道具を携帯するっていうのも一つの、すごい強い個性だよなと思ったんだけど。
ええ
ー。で、あの、直旅をさ、直してるときに、その針をね、あの、
うん、
自分のあの、ポマード塗ってんじゃん、頭に。
うんうん、
だからその、ポマードの油をなんか針にちょんちょんってつけてさ、裁縫し直してて、ああいう場面とかも、わーと思って。あの、
なるほど。
桜もそんなのよくやってたけど、あの、髪の毛に針つけて縫い物してたけど。
あ、ほんと全然覚えてない。気づかなかった。
ちょいちょい桜やってましたよ。なんか、アキラも、ね、自分のポマードの油をなんか針につけてると思って。すごいニコニコしながら見てましたけどね、俺はね。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、そしたらなんかね、変な、あの、あんなビジュアルのね、おはぐろでなんか、こんな、
うん、おはぐろもすごかったね。
おはぐろ、すごいよね。
なんだよって、もう、江戸時代の。
いいかしてくださるなんて言ってね。そしたら、アキラ笑っちゃってね、なんかね、おかまとかせって。そしたらなんかナイフがスーって出てきちゃって感じ。
それでどうなるんだっけ？
それで、あの、二人はさらわれて、
うん、
あの、アジトに行くときに、結局、アキラの人暴れで、一平だけが逃げる。だここもまあ、ちょっと、無理がある、うん。あんな、藤本のこと一突きで殺したやつ、なんか、殺し集団をなんかさ、アキラと一平で対処できるのかって話なんだけど、
うん、
アキラが暴れたから、一平はガラガラ逃げて、自分の家に帰って、
うん、
あの女と、
うんうん、
あの、もう、この街はおさばらばで逃げようと、田舎に帰ろう、うんうん。で、駅に1000万取り行くんだけど、その1000万取って、うん、ずっと迷いがあるんだよね。
うん。
うん、一平はね、アキラを裏切ることができるのかみたいな。
うん。
そのか、うん、葛藤があって、まあ、タクシー捕まえた時に、多分あのまま、
女
とは別れて、
うん、
また、自分はその札に全部通報して、
はい。
うん。で、おさむはもうすでに警察捕まってるから、その事情聴取してて、まあ、アジトとかもその、おさむ経由で、なんかほら、把握してたその警察が、そっちはそっちでまたほら、おさむと一緒に乗り付けるっていうかね。
うん、
だから、
うんうんうん、
その時もう手錠も何もしてないのね。
そうそうそう。
おさむも大暴れみたいな感じで、それも、いやいや、強盗殺人容疑の男だろ、こいつって言われたんだけど。
そう、そんで、お前はここにいろって言われてんのに、単独敵のアジトに乗り込んでって、警察より先にアキラを助け出すんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうそう。ここにいろっているわけねえだろってさ、その何にも手錠もしないまま一人で放置するっていうのがね、もうわけわかんないと思うんだけど。
ええー。
そう。で、まあ結局解放されてって感じでしたけどね。
そう。
そう。で、まあみんなでそのしょっぴかれて警察行ったら、一平が出てきてね、なんか。
うん。
一平がこの手錠されて、捕まってて。う
ん、金も、なんか、はい、あの、うん、電話ならバレないと思ったって言ってたんだっけ？
ん？
電話だったらバレないって思ってたみたいなこと言ってなかったっけ？
うん。言ってましたね、なんかね。
んで、金も没収されちゃった。
うん。ねえ。そうそう。
っていう回でしたね。
うん。 なんかね、アキラが、なんか証券がちょっとなんか出番少なかったですよね、やっぱその。
そう言われてみるとそうだね。
うん。あの、メインがやっぱアキラでしたね。
アキラと一平
だ。アキラ、うん。アキラと一平の回でね、すごい、ちょっとなんか今後が楽しみになりましたね。やっぱその、アキラがブレイクしていくっていうのはなんか、ざっくりと読んでしたから、なんか確かにすごい魅力がだんだん出て、どんどん出てきてるっていうのは。
そうだね。
ね、うん。前半より、前半というか、
うん。
うん。この辺がなんかちょっと、兆しが見えてきてるんじゃないですかね。
はーい。ではまあ。
うん、今回、これが一番面白かったです。
はい、そうですね。うん。
な感じでした。
ということで、4作品、はい、第7話から第10話まで振り返ってみました。
はい。時間収まります ?1 本で。
時間、ちょっと待ってね。ああ、まあ、大丈夫です。1本で。
うん。
せずに収まります、
うんうん、よかったよかった。
まあでもそうですね、だんだん楽しくなってきましたね。
んそうですね、まあ9話はちょっとねいただけなかったけど、
9話むちゃくちゃでもむちゃくちゃだったけどね、まあこれはこれで楽しい話でしたよ、
うん、楽しいんですよ。なんかね、そう、なんかなんとなく理解し始めてきました俺も。
ええ
ー。なんかうん、なんか全体のドラマ全体のトーンみたいなことが理解するいいなと思いますよ、うん、うん、これから楽しみですね、またね。
さあ、そういうわけで、じゃあ、うん、あと CC16 だからあと4回ですね。
あと4回ですか。
26話までなので、
今10話まで。そうだ、ね、
10話まで。
次でじゃあワンクール、ワンクールはとりあえず終わりますね。
次は11から14ですね、う
ん、14ですもんね。
13までがワンクールだから、ちょっとはみ出すけど、
うん。
やっていきましょう、
はい。はい。
じゃあ、どうも、お聞きいただき、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。これでどうなんですか、でも。
はい。
視聴数とかってどうですか、傷だらけとかは。
ああ、全然見てないや。
うん、ああ、見てないですか。
そうですね。どうなんでしょうね、傷だらけのファンの人たちは我々のこの意見に対してどんな風に気持ちを抱くんでしょうね。
なんかね、トラさん好き芸人とかさ、
はい、
いっぱいいるじゃん、そういう人が。
はいはいはい。
なんか傷だらけって本当わかんないね。なんかこの傷だらけといえば誰の話を聞くべきみたいなのが全然わかんない。なんか仁義だとジェイタロさんとかいるじゃん、なんかいっぱいいるから。
そうですね。
うん、ま
あ、ジェイタロさんも絶対好きなはずだから、うん、話聞いてみたいですよね。
ああ、そうですね。
そう。あ、なんか、うん、なんだっけな、ほら、フィリップ・マーローの映画あるじゃないですか。
何でしたっけ、
なんだっけな。
うん、
ちょっと待ってくださいね。
うん、ああ、
ロング・グッドバイ。
ロング・グッドバイだね。チャンドラだっけ。
ロング・グッドバイ見ました。
見てない。
これね、監督があの人、
うん、
ロバート・アルトマンで、
はい。
こうね、ミステリーとして見ると、割とグダグダなんですよ。う
ん、ほうほうほう。
でもね、なんかちょっとした描写がむちゃくちゃかっこよくて、うん、
ああ、いいっすね。
杉崎さんがラジオですっごい褒めてて、特に、吹き替えが最高だっつって言ってて、
うんうん、
吹き替えの入った DVD が発売になったっつって言ってたから、買ったんですよ。うん、
はい、
ワウワウで見て、吹き替え、字幕で見たら、はい、本当に、うん、筋を追う見方をしたせいか、まるで、その、うん、面白いと思えなくて、
うん、
味で味わう映画だと思って見なきゃいけなかったんだって思って、
なるほどなるほど、
もう一回見たいなと思って DVD 買ったんだけど、買ったまんま、うん、どっかしまい込んじゃって見当たらないんですよね、未だに。そうで、その時にね、傷だらけの天使を、
うん、
引き合いに出してロンググッドバイを褒めた気がするんですよね、うん。
ああ、でも、系譜としてあるんじゃないですかね。
ええ。
うん。あるかもね。
ロング・グッド・バイが、あ、73年だから、 傷だらけの天使74年じゃないですか、
うん、はい、そうですね、
やっぱりその、
うん、
深く、あ、でも日本公開74年2月だからそんなに被ってもないのかな。
あ、でもまあ小説としてチャンドラの小説を読んでるとかはあるんじゃないですかね、
うん、あ、でも放送が74年10月からだから、うん、まるでその、うん、公開した時に撮影が始まったみたいな関連性はある
かも、うん、あ、じゃあまああるかもね、回を追うごとにね、なんかじゃあこれ、この辺でちょっと
あのノリでやろう
みたいな、あるかもしれない、ね、
そう、
そういえばさ、あれさ、湘南爆走族って読んでた？
湘南爆走族はあんま、あの、大して、まあ、まあ、ほぼ読んでないですね。
まあ、そうなんですね。まあ、僕ら世代だとね、ビーバップとその、湘南爆走族って、こう、二、うん、大ヤンキー漫画っていう感じで、ね、うん、あれのなんかこう、作者の吉田聡さんって、
はいはいはい。
あの、すごい宮崎駿も絶賛するような、こう、ストーリーがね、なんか、
ええ、
いいんです、まあ。いわゆるヤンキー漫画っていうか、学園ものっていうか、ちょっとハードボイルド感もあったり、
ね、うん。吉田聡はね、スローニンっていう漫画がむちゃくちゃ好きなんですよ。うん、ああ、
俺も大好き。
ああ、いや、最高ですよね。
俺なんか漫画ベストベストスローニンにしてもいいぐらい好き
です。ああ、俺も一時期そうでしたよ。
マジですか？スローニンについて語りたいですね。
いいですね。スローニンとね、ジューンブライドだったかな。もう死に化されたんです
よ。ああ、大好き大好き。
ジューンブライドもね、確かスローニンの直後ぐらいに、うん、スローニンがスピリッツでやってて、ジューンブライドヤングサンデーでやってたんですよ。
ああ、そうですね。
その2本はね、むちゃくちゃ打たれて何回も読んでますよ。
あ、マジでスローニン好きな人ってあんまり見ないんだけど。
まあ、あんまメジャー作タイトルじゃないです
よね。地味ですもんね。でも俺もなんて素晴らしいんだって感じ。ジューンブライ
トはもっと短いんだけど、2冊ぐらいですよね。
そうだっけ？そう、もっとあった気がする。
あ、そう、う
ん。スローニンは4冊とかでしょ？
4 冊とかじゃないっけな。
どれだけ読んだかって感じでしょうね。
そう。そうですね。吉田聡のあの時期は、うん、僕ね、ヤンキーが好きじゃないから、うん、湘南爆走族は、まあ、まるで興味が湧かなかったんだけど、はい、スローニンはね、確か予備校生の時に、うん、もしかしたら読んでたかもしれないから、直撃したんですよ。
直撃でしたか。俺はちょっと遅かったかな。俺90年代入ってから、まとめ返し読んだ気がしますが、
う
ん。
なるほど。
素晴らしい感じでしたね。
え、それがどうかしました？
ああ、その吉田聡さんは多分だいぶチャンドラとかのテイストにかなり影響を受けてるっていうか。
なるほど。
あったします。うん、セリフとかにも。なんかハードボイルドなんです、うん。多分ね、傷だらけの天使大好きなはずですよ。
ははははははは。
うん。その後ね、ダダっていう探偵もののね、漫画もあるんで、全8巻とかかな。あそこで確か、うん、汚れた顔の天使とかね、そんなようなタイトルの回もあったりしたんで、絶対影響下にあるだろうなっていう感じはしますね。
ははは。
うん。そういうことをなんとなく思い出しました。
はい。じゃあ、そんなところで。
話してみるもんだな。小泉さんがスローニン好きとは。
スローニンはね、最高ですね。
ちょっと遺跡もげたいです、これも。はい。そういったところですね。
多分、家にあるから読み返しますよ。う
ん、ねえ、ぜひぜひ。
はい。
そういえばさ、全然すいません。だらだら伸ばしてすいません。あの、なんだっけ、この間の前回の収録の冒頭で、マスノさん元気ですかって話したじゃないですか。はい、
ええ。
いや、マスノさん傷だらけは見ないですよ、どうせなんていう話してて。例えば俺、ちょっと前にリツイートしたんだけど、マスノさんってあの、あれ、安田木の里にハマってるんですね。
そうですね。
うん。なんか、安田木の里トークしたいと思いました。
あ、本当に。僕はちょっと、その席は遠慮しますよ。
あ、そうだ。それこそファミレス映画館でやんなきゃと思ったけど。まあ、あれもまあ気の長くなる話、気の遠い話ですけど。
そう、ちょっとめんどくさくて見たくない
。了解しました。
はーい。それじゃあ、
はい、
まあ、この辺で失礼します。
はい、はい、どうもどうも。
さよなら。
はい、
ど
うもどうも。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。